詩編130編は深い淵からという言葉で始まっています。でここで深い淵というのは、第一に私たちの人生に降りかかってくる災難、困難、また苦しみを指していると思います。深い淵という言葉を私は最初ここで読んだときに、2010年に8月でしたね、チリのサンホセ鉱山、サンホセっていうのはセイントジョセフのことですが、その鉱山の事故のことを思い起こしました。あの時作業員33人が地下700メートルの避難所に閉じ込められました。閉じ込められた人々はわずかな食べ物、また水しかなかったのですけれども、励まし合って救出を待ちました。なんと69日もかかったんですが、69日後10月の13日全員が救出された。だから10月13日ですから、今からちょうど2年前ということになります。人々があの地下に閉じ込められたにもかかわらず、本当に神様に信頼したこと、またリーダーに従って統率の取れた行動をしたから、そんなことを学びました。どんな深い淵に落ち込んでも決して希望を捨てない、そこから救われることを信じて祈り求める、その大切さをご一緒に学んだことでした。で聖書にはあの炭鉱事故のように本当に深いところに投げ込まれた人々が何人か登場します。創世記に出てくるヨセフがそうですね。ヨセフはヤコブの11番目の子供でした。でお兄さんたちに妬まれまして、野原で深い穴に投げ込まれたんです。けれどもそこから引っ張り出されてエジプトに向かう商人に奴隷に売られました。ヨセフはエジプトの王様ファラオに仕えます役人に代われ、そのところで才能を発揮しまして、その家のすべてのものを任せられるようになる。ところがその妻からの誘惑を断ったため、濡れ衣を着せられ牢に閉じ込められます。ヨセフはあの深い穴と牢獄と二度も深い淵に投げ込まれたことになります。けれども神様は獄中でもヨセフと共にいてくださって、看守から獄屋のすべてを任せられるようになる。ついには牢獄から解放され、ファラオの次の位を与えられるんです。全エジプトが彼の手に委ねられる。囚人から一挙に総理大臣になったというわけですね。ヨセフは深い淵、どん底から最高の地位にまで高められました。同じように深い淵に入れられた人、エレミアがそうです。彼は反対者たちに捕まえられまして、ロープで縛られて泥の穴の中に沈められたと言います。でも神様はエレミアをそこから救い出され、エレミアは再び神様の言葉を予言することができました。ダニエル、彼はペルシャの国でも神様への祈りを欠かせませんでした。それでライオンの穴の中に投げ込まれた。けれども神様はダニエルを守ってくださいました。ライオンはダニエルに襲いかからず、ダニエルはライオンの穴から無事に救われたのです。これらの人たちは実際の穴に閉じ込められましたが、同時に精神的にも光の見えない絶望の中に閉じ込められたと思います。ダビデ、彼は王様になる前に自分を狙うサウルから逃れまして、荒野の洞窟の中に何度も身を隠したことがあります。彼もまた実際的にも霊的にもその深い淵の中にいたのです。けれども神様はダビデの命をアワヤというところでいつも守ってくださいました。危険から救い出してくださった。ついにサウルに代わって彼はイスラエルの王になったんです。でダビデは神様が自分を救ってくださった、そのことを詩編の40編でこんなふうに歌っています。 私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。私たちが体験する災い、困難、苦しみ、そのすべては聖書の信仰者たちがもうすでに体験してきたものなんです。そしてそれらの人たちは神様を信じました。神様に頼りました。神様を待ち望みました。皆深い淵から救われただけじゃない、もっと素晴らしい大きな神様の恵みを体験させていただいています。人の目には不可能に見えることでも、神様の手によって悪が善に変わります。嘆きが喜びに変わります。ダビデが詩編の40編で歌ったように、うめきが賛美に変わるんです。大きな災いに遭うとき、困難に直面するとき、苦しみの中に投げ込まれるとき、神様を信じるものであってもやっぱり動揺します。私なんかジタバタしてしまいます。右往左往してしまいます。でも信仰者はいつまでもそうではありません。やがて神様からの力をいただく、平安をいただく、そして決して諦めない。そこがどんなに深い淵であっても神様の手は必ず届く、そう信じて待ち望むんです。詩編の130編の1節2節に、主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。こうありました。苦しみにあったときどうすればいいでしょう。神様を呼べばいいんです。ひたすら呼べばいいんです。大変なことが起こったら私たちは第一に911を呼びます。同じことです。詩編40編1節2節、主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになった、ね、耳を傾けるだけじゃない、神様体を傾けて聞いてくださる。私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。それがどんなに深い淵からのものであろうと、神様は助けを求める私たちの叫びの声に必ず必ず応えてくださいます。深い淵、これは第二に罪を示すと思います。深い淵と訳されている言葉は、元の言葉では深みの深みという意味があります。深みの深み、なんか泥なし沼を連想しますが、確かに罪は深みの深みですよね。泥なし沼ですよね。それは天に向かう人間の足を引っ張って限りなく神様から遠ざける、そういうものです。この作者は、この詩編の作者は自分とイスラエルの罪に気づいています。そしてその深みから神様に祈っています。詩編120編から134編、これは都登りの歌というタイトルがついています。ユダヤの人々がバビロンから帰ってきて、破壊された神殿を建て直す、もう一度礼拝を回復する、その時に歌った歌。ほとんどがエルサレムに行って礼拝ができる、嬉しいという、そういう喜びを歌っているんですが、詩編130編はイスラエルが神殿を失ったのはなぜだったのか、バビロンに惹かれていったのがなぜだったのか、イスラエルのそれは罪だったのだ、その罪を深く悔い改め、神様に許しを祈っています。3節4節、それはその悔い改めの言葉ですね。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立ち会いましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、 あなたは人に恐れられます。神殿が再建され、これから礼拝する、過去のことなんか思い返す必要はない、礼拝は楽しいこと、嬉しいことなんだから、悔い改めなんかいらないんだという人があるでしょう。でもそうではありません。教会は古代から悔い改めの祈り、キリエエレイソンで礼拝を始めてきたのです。悔い改めて神様の前にひれ伏す、これが礼拝の出発点です。礼拝は神が私たちのためにしてくださった恵みの技を思い返すことですね。それを褒めたたえることですね。そうならば、神様の恵みの技の中で一番大切なことは何でしょう。神がイエス・キリストによって私たちの罪を許してくださった、このことですね。ですから自分の罪を認め、真実な悔い改めを携えて神様に近づくのでなければ、本当の意味ではその神様の許しの恵みを体験することができない、味わうことができない、そしてそれを称えることができないのです。また礼拝は神様との豊かな交わりの時です。詩編66の18、もしも私の心に抱く不義があるなら主は聞き入れてくださらない、そう書いてあります。罪を隠したままで神様に近づく、神様と交わるということは不可能なのです。罪の許しがなかったら私たちは神に近づくことはできません。罪の許し、これだけが私たちが神様に近づく唯一の道で、まだ神様の救い、キリストの救いを知らない人たちは、神様に受け入れられるためには良い人間になったらいいんだと、そう考えています。正しい生活をして、何か他の困っている人に物を与えて慈善をしたら、神様は受け入れてくれる、神様に近づけると思っています。それが大きな思い違いだと思います。神様に近づくただ一つの道は、自分が本当は良い人間じゃない、自分の力では良い人間になることもできない、また私たちは他に人にいろいろ親切にするかもしれないですけれども、その人の見返りというものをどっかで期待しているかもしれません。誰かが見て褒めてくれる、自分が誰も見ていなくても自分が自己満足をする、またその人が私に感謝してくれる、何か跳ね返るものを求めています。純粋に何の報いもなく、たとえ与えたとしても非難しか返ってこなかったとしても、私たちできるでしょうかと言ったら、純粋に他の人を無条件で愛するというのはできない、それを認めることなんです。そんな罪人に許しを与えてくださる、その神様の恵みを恐れを持って受け入れ、感謝し賛美する、皆さん、それが礼拝なのです。新聖歌にこんな賛美があります。罪の深みにおぼるるわれ、尊き皆を呼びたりしに、救いの君は御手を述べて、引き上げませり愛もて、愛なり愛なり、救いうるは愛なり、愛なり愛なり、救いうるは愛なり。神様の愛、それは罪人に向かう愛です。この愛を受けるために、私たちは素直に罪人としてへりくだって神様の前に出たいと思います。そして7節8節に、イスラエルよ主を待て、主には恵みがあり豊かな贖いがある、主はすべての不義からイスラエルを贖い出される、そうあります。この主の恵みを受けたいと思うのです。神様の手、それはどんな罪の深みの中からでも私たちを救うことができる力強い御手です。深い淵、それは第三に人の心の奥深いところを示すと思います。 深い淵から私はあなたを呼び求めますというのは、私は心の奥底から自分の存在の深みから神様あなたを呼び求めます、そういう意味でもあるのです。お腹が空いたら食べる、疲れたら休む、眠くなったら寝る、体が窮屈になったからそれをほぐす、気持ちが塞ぐから気晴らしをする、まあそういう生活であったら、その中で神様を意識するっていうのはほとんどできないでしょうね。でも私たちが自分の内面の深いところに降りていくなら、そこに神様を求めて飢え渇いている自分を見出すことでしょう。神は霊です。ですから人もその霊によって神様と出会うんです。五節六節に、私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つに勝り、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。とあります。主を待つのは私の魂、私の内面なんです。私たちの魂内面は絶えず神様を求めています。神様を待ち望んでいます。聖書にあなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。コリント第1の3の16、その言葉がありますね。でこれはクリスチャン、キリスト者はキリストによってあがなわれたんだから、あなたはあなたのものではない、それはあなたは聖霊が宿っておられるもの、神様のものなんだ。だから自分の心と体を怪我してはいけない、清く保たなければいけない、そう教えているわけですね。で神殿には外庭があり、聖所があり、聖所がありました。キリストを信じる者たちが神殿であるんだったら、その外庭、聖所、至聖所というのは私たちのどこにあるんでしょうか。外庭は私たちのこの体だと思います。この体を教会に運び、唇を開いて神様を賛美します。耳を開いて神様の言葉を聞いています。聖霊祝福の時には立ち上がって神様に栄光を返しする、そして祝福をいただく、この礼拝堂を出ていく時には神様からの使命をいただき、この世に使わされ、この手足を使ってこれから神様にお仕えする、そういうことですね。で体が外庭だったら心は聖所でしょう。礼拝でいただいた神様の言葉、祝福が私たちの心にとどまります。御言葉に導かれて神様のとの交わりを保ちます。一般の人が神殿の祭儀を見ることができるのは、外庭で犠牲を捧げるところまでです。祭司が聖所に入って供えのパンを置き、また食台に灯火を掲げ、そして香の壇のところに行って香を焚いて祈る、それは祭司しかできない仕事、一般の人は見ることができない。でも現代の私たちもキリストにあって祭司となって、私たちの心の中で神様に祈り、神様と内面で交わることができる。では至聖所はどこなんでしょうか。それは魂の深み、聖書が霊という言葉で表しているところです。霊、これは何だろうか、説明が難しいんですけれども、私の中の私、究極の私と言っていいかもしれません。例えばここに田中英一さんという人がいたとしますね。で田中さんの勤めていた会社が倒産して、田中さんは仕事を失いました。でも仕事がなくなったからといって田中さんは田中さんで亡くなったわけではありません。まあちょっと不幸な話でごめんなさい。そのうち奥様の咲子さんが亡くなりました。 で、配偶者を亡くした田中さんはもう夫では亡くなったわけです。でも田中さんが田中さんで亡くなったわけではない。田中さんは重い糖尿病になって家を処分して施設に入ることになりました。田中さんは自分の財産を失いました。でも田中さんが田中さんで亡くなったものではない。持ち物がなくなったからってその人が亡くなるわけではありません。田中さんは糖尿病のために足を切断しなければならなくなりました。でも体の一部を失ったからといって田中さんが田中さんで亡くなったわけではない。施設で一人暮らしするうちに田中さんは記憶の病気にかかります。もういろんな人を忘れてしまう。いろんな記憶を次々に失っていく。それでは田中さんは田中さんではなくなったのでしょうか。そうではありません。外側のものが次々と失われていってもなおそこに残っている私、神様がそれがあなたですよと言われる私、それが霊です。霊はたとえこの体がなくなったとしてもなお神様の前に残るのです。深い淵から私はあなたを呼び求めます。これは私の内面の内面、私の中の私、霊が祈るということです。外庭だけでなく、聖所だけでなく、至聖所に入って霊である神様と霊である私とが触れ合うということです。この霊の祈りは聖書に教えられています。ローマの 8-26、 御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。またコリント第1-14:14-15で、もし私が異言で祈るなら私の霊は祈るが私の知性は実を結ばないのです。ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。そうなんです。神様は私たちに霊の祈り、知性の祈り、両方求めていらっしゃる。霊の祈りとは単に感情をぶちまけるということではありませんし、また心理学でいう何か無意識の世界の中に入り込んでいくということでもないのです。それは御言葉と聖霊に導かれて、本来の私が神様との出会いの中で祈る、もっと静かな、また秩序ある祈りだろうと思います。神様の言葉と聖霊に導かれて自分の内面に降りていく、その時そこから出てくる祈りは私たち日本人がやっていた祈りとは違うでしょうね。無病息災、家内安全、商売繁盛、まだありますか。そういうことを私たちはただ神棚に手をたたいて祈っていた。それは本当の祈りではなかった。勝って祈っていた祈りではなくなる。そこで本当に自分に必要なものがわかります。そしてそれを祈り求めることができるようになります。私たちの人生で絶望の淵に立たされるようなこと、一度や二度は必ずありますね。多くの人はそのような時自暴自棄になって自分の人生を台無しにしてしまいます。でも信仰者はこの自分の内面の深みに降りていって、そこで神様と出会います。財産が奪われても、愛するものを失っても、体の自由が利かなくても、なお私は私なんです。そしてその私を神様が愛して慈しんでくださっているんです。抱えている問題が先の見えない暗闇のようであったとしても、必ず朝が来ると信じて私の魂は待ち望みます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。 この詩編は言葉を繰り返すことによってその気持ちをよく伝えていますね。その内面では魂が夜明けの光を待っています。夜明け前が一番暗いと言われますけれども、死を待ち望む者はその暗さの中でも希望の光を見出すことができるのです。絶望の淵、まあそんな大きなものでなくても、私たちの日常生活の中で怒りとか落胆とかつぶやきとか、まあそんなちょっと浅いかもしれませんが、でも落とし穴に落ちてしまうことがありますね。まあそんなのは小さいことと軽く見ているうちに、怒り落胆つぶやきなどがその人の習慣になってしまう。別に落胆するようなことがなくても落胆してしまう。つぶやかなくていいことでも何でもつぶやいてしまう。習慣が性格を作ります。性格がその人の人格になります。怖いですね。そういう落とし穴にはまったままで抜け出せないでいる人が大勢いることでしょうか。神様を信じる者はそんな時も神様を呼び求めます。そこから救い出されます。癒されます。清められます。強められていきます。こんな幸いな信仰を私たちはいただいているんですから、この信仰を生かして用いて神様の救いを呼び求めましょう。許しと恵みと贖いを自分のものにしていこうではありませんか。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたが私たちの罪に目を留められるなら、誰があなたの前に立つことができるでしょう。しかしあなたには許しがあります。恵みがあります。豊かな贖いがあります。あなたはそれらすべてをイエス様によって私たちのために備えてくださいました。たとえどんな困難の淵に沈められることがあっても、罪の深みに落ち込むことがあったとしても、私たちはそのことを信じます。そう信じて魂の深みからあなたを呼びます。私たちに答え、あなたの恵みを示してください。主イエスキリストのお名前で祈ります。